りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そういうのが大好きな中の人。好きなことについて喋りたいけど、生ボイスはとてもお聞き苦しいので、代理を立てて、やっちゃいます。そこそこ新しめの関連ニュースについて、意見を述べてみたり、スマートフォンをはじめとする、モバイル機器を触ってみて、感想を述べてみたり、そんなことをしていきたいポッドキャスト番組です。ゆくもば、第4回です。今回も張り切って参ります。アメリカ現地時間、4月22日、Apple は、iOS の最新アップデート、iOS7.1.1 を公開しました。様々な不具合修正や、機能強化が行われていますが、その中の一つに、キーボードの応答性改善というものがありました。なんというか、いきなりニュースに入っちゃった感じですね。中の人は、iPhone 5C を買って以来、一つだけどうしても我慢できないくらいに不満を持っていたことがあります。それが、キーボードの応答性の悪さ。押しても反応しなかったりするのは当たり前。後から文字を挿入したいとき、カーソルを動かそうとしても、思った場所にカーソルが行かなくて、
すっぽくイライラさせられました。
今回のアップデートでそのあたりの挙動が改善して、かなり使いやすくなりました。一つ大きな不満が解消されたので、これで一安心。これで投げ捨てたいと思うことは多分ないでしょう。多分。それでは、ニュースを紹介していきましょう。今回は、ソフトバンク関連のネタを連発です。ソフトバンクの CM でおなじみの、白い犬のお父さん。お父さん役の犬は、長い間、カイ君という犬が勤めていたのですが、カイ君は、お父さん役を引退することになったそうです。カイ君は今年で11歳、犬としては高齢で、最近では毛のツヤも悪くなるなどしていたそうです。現在放送されている CM では、カイ君の息子、カイト君が2代目お父さんとして出演しているそうです。そう言われてみると、新しい CM では、顔が少し違うような気もします。カイ君、長い間、お疲れ様でした。それでは、次のソフトバンクネタ。ソフトバンクオンラインショップで、iPhone 4S の2万円キャッシュバックキャンペーンを再開したそうです。期間は5月27日まで、機種変更で指定のプランに加入すると、2万円分の JCB ギフトカードがもらえるそうです。ただし、契約後6ヶ月以内に、解約、機種変更、パケット定額サービスの変更を行うと、ホワイトプランの契約解除料に加えて、このキャンペーンの契約解除料2万円が上乗せされて請求されるとのこと。まだ、iPhone 4S の在庫って残っているものなんですね。そっちの方が驚きです。今から2世代前のモデルですから、あえて選ぶにはそれなりの理由が欲しいところですが、理由と条件が揃う人にとっては悪くないサービスかもしれませんね。機種変更とのことなので、さすがに iPhone 3GS を使ってる人は少ないでしょうから、これからスマートフォンに乗り換える 既存のソフトバンクユーザー狙いなのかもしれません。では、ソフトバンク以外のニュースも。第1回で、ポラロイドブランドの子供向けスマートフォンが、トイザラスの店頭とオンラインストアで販売されるというニュースをご紹介しました。その時、端末と回線のセットで販売する必要性について、少し触れていたと思いますが、やはりそのあたりは考えられていたようです。ビッグローブは、高速モバイル通信サービス、ビッグローブ LTE3G の SIM カードを、トイザラスの店頭とオンラインストアで、4月25日から販売を開始しました。この SIM カードは、ポラスマ以外でも当然使用できますが、今回はポラスマとセットで購入できるよう、販売されるものとなります。トイザラスでは、ポラスマ本体、専用液晶保護フィルム、SIM カードが販売されています。どれくらい売れるものなのか、よくわからないのですが、大きなお友達には一定の興味を引きそうです。中の人も、少し迷ってるみたいです。では、次のニュース。中国の新興企業、ワンプラスは、Android をベースとした、サイアノジェンモッドを搭載するスマートフォン、ワンプラス、ワンを発表しました。CPU は、クアルコムのスナップドラゴン801、クアッドコアの 2.5GHz、ラムは 3GHz、妥協のないフラグシップキラーと歌っています。他にも、メインカメラはソニーの CMOS センサー、エクスモアを使用した1300万画素、フロントカメラも500万画素、着脱可能の 3100mAh のバッテリー、データ通信は LTE に対応など、スペックは現在の最強クラスと言えるでしょう。端末の厚さは、一番薄いところで 4.6 ミリ、バックカバーは交換可能で、竹、ケブラー繊維、デニム繊維などのカバーが用意されているそうです。価格は、16GB モデルで、Google の Nexus 5より50ドル安い設定になっているとか。すごいスペックですが、Android のスマートフォンは、スペックだけで良し悪しを語れなくなってきました。サイアノジェンモッドも、その辺はあまり変わらないのでは、と思うのですが、価格設定とスペックで、一定のシェアは取れるかもしれません。しかし、ちょっと触ってみたくはありますね。今回のニュース紹介は、このあたりで終わりにします。さて現在、MVNO のサービスもかなり多くて、様々な企業がサービスを提供しているのですが、その中の一つに、フリービットがあります。フリービットがサービスを提供する、フリービットモバイルは、端末代と通信料を合わせて2000円で、IP 電話やパケット通信が利用できるサービス。モバイルマニアの間で、あんまり話題にならないサービスの一つですが、その理由の一つが、回線スピードの遅さかもしれません。また、店舗での販売は、現時点で福岡市と北九州市に1店舗ずつ、5月に名古屋に新店舗をオープンするそうですが、まだ全国で3店舗ということで、販売している端末、パンダを実際に触る機会があまりない、というのも、購入に二の足を踏んでしまう理由になるのかもしれません。実は、中の人が、 先日フリービットモバイルを契約してしまいました。サービス開始当初に販売していたパンダは、2013年の後半の時点で考えると、少し微妙なスペックでしたが、今年の3月中旬に、こっそりセカンドロットに切り替わっていたそうです。OS のバージョンアップのほか、CPU や RAM 搭載量がパワーアップ。使ってみた感じ、動作も比較的スムーズで、電池の持ちも悪くありません。SIM ロックフリーの端末なので、他の SIM を使うこともできますし、デュアル SIM 端末なので、海外旅行の時にも重宝します。今のところ、悪くないんじゃないかな、と思ってはいるのですが、今後も使ってみて、何か気がついたらお話をしたいと思います。この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。番組ブログでは、中の人が、番組こぼれ話、として、何か書き込むこともありますので、興味をお持ちいただいた方は、ぜひお読みください。番組の編集のタイミングで、番組内でお話しできなかったことを、中の人が慌ててこぼれ話としてブログに書くこともあるようです。今回も、盛り込めなかった話があるので、きっと中の人は、慌てて中身を考えてます。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。